一言お祈りをして説教の方に移りたいと思います。恵み深い私たちの父なる神様、今朝あなたは私たち一人一人の名を呼んでこのところに集めてくださり、あなたご自身を霊と誠をもって礼拝できます幸いを感謝をいたします。2017年度が始まっております。神様、今日も新しい役員、また教科学校の先生、各界の役員、任命式がありますけれども、主よ、どうぞこの新しい年度、この一幕教会を豊かに祝してくださり、あなたの御業をこの教会を通して成してくださいますようにお願いをいたします。またどうぞ一人一人が本当に霊と誠をもって心からあなたを賛美し礼拝し、あなたに聞き従い続ける一年となりますようにもあなたが導いてください。この朝はこの愚かなしもべをが立てられておりますが、主の通り役家としてお持ちくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はですね、ヨハネによる福音書の14章1節から14節というところから、神を信じまた私を信じなさいというタイトルで説教をさせていただきます。先日ですね、生命保険の営業をしておられる方とお話をする機会がありました。でその方はこんなことをおっしゃっていたんですね。私は若い頃からずっと保険をかけております。で計算すればもう莫大な金額になります。でもうおかげさまでその健康で一度も保険を使ったことはありません。でもそれが私の心に安心を与えてくれていて、それが今日まで私を守ってくれているとさえ感じています。保険をかけているおかげで今日まで私は健康でいられるんだと思います。まあ、そんなようなことをですねおっしゃっていました。でこの方のお話を聞きながら、生命保険、他のいろんな保険もありますけれども、が一種の信仰になるということがあるんだなということを思いました。もちろん私はですね、クリスチャンは決して保険に入ってはいけない、保険に入るのは不信仰だって言ってるわけではありません。私たちがこの老後の時代の経済生活をどうしたらいいのか考えていくことは確かに必要だと思います。できる限り準備をしておくことはおそらく重要だと思うんですね。ではそのような生命保険に加入し、あるいは年金保険に加入し、貯金を蓄えておけば私たちの心の不安は取り除かれるのでしょうか。私たちは平安で一生を送ることができるのでしょうか。たとえ経済的な心配はなくても、その他の心配事が出てくるのではないでしょうか。今の病気がもっとひどくなってしまうのではないだろうか。子供が非行に走るのではないだろうか。大きな地震がやってきて家が潰れてしまうのではないだろうか。会社が倒産するのではないだろうか。もう様々な不安は私たちから取り除かれることはないのではないかと思うんですね。で今から2000年前に生きていたイエス様の弟子たちも心配なことがあったようです。そういう弟子たちの心の様子を知っておられたイエス様は彼らに、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいとこの14章の一節で言われました。弟子たちはどうして心を騒がせていたんでしょうか。何が弟子たちを不安にさせていたんでしょうか。13章の33節というところを少し読んでみたいと思います。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなたは来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。イエス様、私が行くところへはあなた方は来ることができないんだ、そう言われました。イエス様の弟子たちはどういう人たちだったでしょうか。ある人たちは漁師でありました。ある人たちは酒税人でありました。その仕事を捨ててイエス様にここまで従ってきた、そういう人たちですね。ところがここから先は 私が行くところへはあなた方はついてこれない、そうイエス様に言われてしまったわけです。でさらに13章の36節から38節のところをちょっと読みします。シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今はついてくることはできません、しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った、主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか、あなたのためには命をも捨てます。イエスは答えられた、私のためには命をも捨てるというのですか、誠に誠にあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。なんと一番弟子であったペテロがイエス様を三度裏切る、そういう知らせを弟子たちは聞いたわけですね。あのペテロでさえ裏切るのだな、私などはとてもイエス様を信じ続けることは無理だ、そう思った弟子たちもいたのではないでしょうか。弟子たちはすでにイエス様がやがてもう近い将来十字架につけられるということを知っていました。これから私たちは一体どうなるんだろうか、そういう思いで弟子たちはいたのではないかと思うんですね。でそんな不安な思いでいた弟子たちに向かってイエス様は、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、そう言われたわけです。大丈夫、心配しなくてよい、神を信じまた私を信じなさい、そう言われたんですね。でここでイエス様がただ私を信じなさいと言われなかったことに注目をしたいと思うんですね。イエス様は神を信じまた私を信じなさい、そう言われました。すなわち私の父である父なる神と子なる神である私を信じなさいと言われたということです。でイエス様は父なる神様とまたご自身について一体何を信じろとおっしゃっているのでしょうか。2節から3節をお読みします。私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様はこれから十字架にかかると前もって弟子たちに連絡、伝えていました。で同時に3日後に死からよみがえるということも伝えていました。でその理由をここでイエス様は語っているんですね。イエス様が死んでよみがえるのは弟子たちや私たち信じる者たちのために、天国において場所を備えるためでありました。私たちは今千葉県の市川市というところに住んでるんですけれども、ここではですね、この辺りでは毎年8月に大きな花火大会があるんですね。江戸川の花火大会というんですけれども、国内では最大級の花火大会の一つだそうです。で私たちが普段礼拝を捧げているチャペル・オブ・アドレーションの牧師はですね、池田創造先生という先生は毎年ですね、その花火大会の前になると河川敷に先に行って、前の日に行って大きなブルーシートをですね広げて、杭を打ってですね、場所を取りに行ってくださるんですね。でもしそれがないとですね、花火の当日に行ってもどこにも座ることはできません。ものすごい人ですから、とにかく誰かが先に行って場所を取っておかないと座ることはできないですね。で、池田先生はそのことを毎年してくださいました。そして私たちが行くと、この教会員の人何人かは座る場所が確保されているわけですね。イエス様は私たちの罪のために十字架で命を投げ出してくださいました。そして3日目によみがえってくださいました。それはイエス様を信じる者たちが確実に天国において場所を持つためでありました。イエス様は言うなれば私たちのために 天国の場所取りのためにこの地上に来てくださったわけですね。私たちがこの地上での生活を終えるときに、私たちはその場所に迎えていただけるわけであります。私たちはみんな誰一人として例外なくやがて死を迎えます。その向こう側には一体何があるんでしょうか。ある人たちは死んだらもうおしまいで、その向こうには何もないですよ、そういう方々もあります。でも聖書ははっきりと死後には神による裁きがあると伝えています。私たちが天国という神様の用意してくださっている場所に自分たちの場所を見つけることができるかどうかは、私たちが生きている間にイエス・キリストという方を知っているかどうか、それにかかっていると聖書は語っているんですね。でも弟子たちにとってはですね、イエス様の言葉の意味がどうやらよく分からなかったようなんですね。トマスという人がまず質問します。5節ですね。トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。まあイエス様の弟子の中でもトマスという人は、まあ、特にですね疑い深いところがあったみたいですね。イエス様が復活した後にもですね、イエス様の手に釘の跡を見、自分の指を釘のところに差し入れ、また自分の手をそのイエス様の脇腹に差し入れてみなければ私は絶対に信じない、そうトマスは言った人なんですね。まあ、ですから目に見える具体的な印がなければ信じない、そういうタイプの人であったかもしれません。でそのトマスに対してイエス様はお答えになります。6節から7節ですね。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父のもとに来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。6節から11節まででイエス様が強調していることは、ご自分と父なる神は一つなのだということなんですね。そういう文脈の中でイエス様は、ただイエス・キリストを通してのみ人は父なる神のもとに行くことができるのだというんですね。それは父なる神もイエス・キリストも同じ神であり、神としてのご性質においては全く変わらないのだということを言っておられるわけです。イエス様ご自身について何とおっしゃってるでしょうか。イエス様はまずご自身が道だと言われました。日本人は道という言葉が好きですよね。特にこの武術に関するものはですね、ほとんど道がついてますね。柔道、剣道、弓道、空手道、合気道、まあ、ほとんど道がついています。また日本語の中には道を極めるという表現があります。自分の力で一生懸命努力してその専門技能を達人の域にまで極めていきたい、そういう精神が我々日本人の中にはあるのではないでしょうか。それは素晴らしい日本人の精神だと思うんですね。しかし残念ながら、私たちが神様のもとに帰るために、私たちが神様との関係を回復する点においては、この精神は役に立たないのだということなんです。私たちがどんなに修行を積んだとしても、どんなに道を極めたとしても、どんなに努力をしたとしても、自分の力で神様を見出し、罪が清められ、神様との親しい交わりの中に入るということはできないですね。ただ天国へ続く道として来てくださった神の一人子であるイエス・キリストを通してでなければ、私たちは父なる神のもとに行くことはできないのであります。次にイエス様は、私は真理だとおっしゃいました。イエス様の言葉には偽りはありません。私たちが今住んでいる時代というのは、 真理を失った時代と言われています。ポストトゥルースソサエティなんてことを映画で言われたりします。アメリカのトランプ大統領が就任しましたけども、その就任式の翌日にですね、ホワイトハウスの報道官のスペンサーという方は、就任式には歴史上最大の観客が集まったと数字を並べて伝えたそうです。でもそれは事実ではなかったんですね。でそれは嘘だということを指摘されたときに、彼はそれは嘘ではない、別の真実だと答えたそうです。私はそのように嘘を嘘と認めない、それもまた真理なのだと言って言い逃れをするような、そういう時代に私たちは今住んでいるんですね。何が真理なのかわからない、そういう時代に私たちは住んでいます。イエス様が、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃるときに、イエス様は大きな嘘をついているのか本当のことを言っているのか、どちらかしかないんですね。イエス様が本当のことを言っているんだ、このイエス様にこそ救いがあるのだと信じることができた人は幸いなのであります。またイエス様の行い、生き様そのものが真理を指しています。イエス様の言葉だけではなくて、イエス様の生き様そのものが真理を指し示しているんですね。この世にあっては、私たちはどんな人であっても完璧な生き方をしている人はありません。私たちはみんな罪人であります。どんな人にも弱さがあり欠けがあります。でもイエス様はそうではありませんでした。だからこそ私たちが聖書にあるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書を読んで、イエス様がどう生きたのかということを知るときに、私たちは神様とは一体誰なのか、どんなお方なのかということを知ることができるのです。またイエス様は命だとおっしゃいました。イエス様こそが命の源なんですね。私たちがイエス様につながっているときにこそ、私たちは真の生きがいを見出し、生きる喜びと希望にあふれていくんですね。そして命のこの肉体は滅びても、永遠に続く命がイエス様にあって与えられるんですね。道であり真理であり命である子なる神様が人となって地上に来て、弟子たちと共に生活をしてくださいました。ですからイエス様は、私を知っているなら、あなた方はすでに父をも知っているのだとトマスに言われたわけですね。次にピリポという人が出てきます。8節です。ちょっと読みします。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。まあ、同じような質問かもしれませんね。ピリポは、もし神を見ることさえできたら、私は満足すると言いました。私たちの中にもひょっとしたらそういう方があるかもしれませんね。もし神様見せてくれるなら、目の前に現れてくれるなら信じる、そういう方があるかもしれません。イエス様はどんなふうにお答えになっているでしょうか。9節から12節まで読みします。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ業によって信じなさい。誠に誠にあなたに告げます。私を信じる者は、私を行う業を行い、またそれよりもさらに大きな業を行います。私が父のもとに行くからです。まずイエス様は、私を見た者、イエス様を見た者は神を見たのだと言っているんですね。確かに神様は霊ですから、今私たちが肉眼で神様の姿を見ることはできません。でもだからこそ、見えない神様が人となってきてくださったのがイエス様であったわけですね。ですから私たちが今 イエス様を肉眼で見ることはできませんけれども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書の記述を通してイエス様がどんなお方であるのかを知ることができるわけです。次に、イエスが父におり、父がイエスにおるということですね。父なる神様と子なる神様は確かに別々の存在ですけれども、同時に一つの存在だということです。さらにイエス様の言葉は父なる神様の技だとイエス様はおっしゃっています。つまりイエス様は自分で語りたいことを語られたのではなくて、父なる神様が語れと言われること、父なる神様の御心をイエス様は語っているということですね。イエス様がと父が一つであるということを信じて、そしてそういう私たちを信じなさいと言われているわけです。どうしてそんなことが必要なんでしょうか。二つ挙げられると思います。まず一つ目は、父もイエスも同じ神でなければ決して人を救うことができないということです。もしイエス様が単なる優れた教師であったとしたら、あるいは優れた牧師であったとしたら、あるいは聖人であったとしたら、決して誰をも救うことはできません。イエス様は父なる神様から地上に派遣された神様そのものだったんですね。普通の人が私たちの罪の身代わりとなって死んだとしても、その人は私たちを救うことはできません。人となってくださった神様が私たちのために天国で私たちの場所を備えてくださるために来て、死んでよみがえってくださったから私たちは救われることができるんですね。2番目のことは、イエス様が父なる神様とどのように関わられたかということを知ることで、イエス様を私たちの信仰者のモデルとすることができるということではないでしょうか。神様の子であるイエス様でさえこの地上に来て自分のしたいことをしたんではないんですね。父なる神様の御心に従って、実に十字架の死に至るまで神の御心に従われたわけです。イエス様が父なる神様を喜ばせて、父なる神様に聞き従って生きたように、私たちもそのように生きるようにと模範が示されているのであります。皆さんの中でいろんなスポーツをされる方があると思いますけども、まあ、どんなスポーツでも武道でも、まず上達したいと思ったら何をするでしょうか。それは上手な人の動きをよく観察し、それを真似ることだと言われています。私たちもイエス様の弟子として成長したいと願うのであれば、イエス様の生き方をよくよく学ぶ必要があると思うんですね。福音書を読んでイエス様の生き方を観察する、そしてこの21世紀の日本において私はどのように生きるべきなのか、神のしもべとしてどのように生きたらいいのかということを考えて行っていくということではないでしょうか。父なる神様と子なる神様が一つであって、親しい交わりの中に働きを進めておられるように、私たちもイエス・キリストを通して三位一体の神様と親しい交わりをすることが可能なんですね。それが神様が私たちに心の底から望んでおられることであります。イエス様を信じる者は何をするようになるでしょうか。12節をもう一度読んでみたいと思うんですね。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私を行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様を信じる者はイエス様を行う技を行い、さらにそれよりも大きな技を行うとここで言われているんですね。どういうことでしょうか。13節と14節に関係があるのではないかと思っています。そこもお読みします。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。イエス様はそうおっしゃっています。私たちが住んでいる世界を見回せば、さまざまな破れ、 まあ、罪、問題、課題があります。それは神様が最初に創造された御心の世界ではないんですね。戦争があり、飢饉があり、環境破壊があり、いじめがあり、殺人がある世界、それは神様が望んでいる世界ではありません。でもこの世界を少しでも神様の御心に沿った世界に変えるために、あるいはまだイエス様のことを知らない人に何とかして福音を伝えようとするために、神様に何かを求めるならば、神様は必ずそれをお与えになる、そういう約束がここでなされていると思います。私と家内はですね、カンボジアという国で宣教の働きをしてきました。で、2007年にカンボジアを出るときにですね、私たちが一番心配したことは、この小さな大学生のグループはこれからどうなるんだろうかということでありました。私たちは真剣に神様に祈り求めました。神様はインドネシア人のパサンさんご一家をこのカンボジアに派遣してくださいました。そしてカンボジアの大学生の間で働き人を彼ら以外にも多く起こしてくださいました。今はソノコという団体の名前がついて、そして最近ではですね、韓国人のご一家もその働きに派遣され、今カンボジア語を学びながら大学生伝道のために準備をしています。本当にこれは神様の御業だというふうに私たちは感じています。本当に皆さんもそのために祈ってくださったことを心から感謝しています。イエス様が地上にいる間は、イエス様の働きはイエス様一人に限られていました。救いの技はまだ完成していませんでした。でもイエス様が十字架につけられ、そして死んでよみがえられたことを通して、この救いが完成したんですね。そして聖霊を待ち望んでいた120人の弟子たちに聖霊が下って、教会が地上に誕生しました。今もこの教会は全世界に広がり続けています。宣教師を通して、あるいは現地のクリスチャンを通して、イエス様を信じる者たちが世界中に起こされているわけですね。世界中の国々のクリスチャンたちが神様と親しく交わって、互いに愛し合い、神様を喜ばせる生き方をし、福音を周りの人たちに伝え、神の栄光が全世界に表されていっているんですね。これがイエス様の御業、そしてさらにイエス様の技よりもっと大きな技の意味だと思います。聖なる神様はクリスチャンの中に働き、教会の中に働き、イエス様が地上でなされた技を今も継続してくださっているんですね。これが今の時代におけるイエス様の働きであります。今教会の暦では受難節、もうすぐ受難週に入りますけれども、受難節と言われています。イエス様はこの場面でこれから十字架に向かっていくんですね。自分の手足に釘が打たれることを想像したと思います。そしてそれをもって身震いしたと思うんですね。その十字架への道は、弟子たちは誰も行くことができないことをイエス様は知っておられました。ただ一人自分は十字架の道を進んでいかなければならないことをイエス様はご存知でした。恐ろしい死刑を目前にして、イエス様はどうして平安を持つことができたのでしょうか。それは父なる神への信頼でありました。この父なる神は決して間違ったことをしない、父なる神の御心はすべて正しいということを信じて、イエス様は十字架に向かっていかれました。父なる神様に愛されている者として、地上での与えられた使命がどんなに過酷なものであったとしても、イエス様は平安を持ってそれを成し遂げることができたわけです。私たちも同じではないでしょうか。イエス様が私たちを愛して、私たちを救うために、私たちのために天国で場所を与えるためにこの地上に来てくださいました。そして今私たちの中に聖霊様と共に住んでくださっています。そして私たちに言われるんですね。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。そのことをイエス様は今この時代に私たちに 告げてくださっていると思います。イエス様にこんなに愛されているものとして、私たちは神様に信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。天の父なる神様、私たちは本当に生活の中で心を騒がせるような出来事、不安におののいてしまうような出来事に来る日も来る日もぶつかることがあります。でも神様、あなたが私たちを愛してイエス様をこう地上に送ってくださって、その十字架と復活の御業を通して、私たちがたとえこの地上での生活が終わることがあっても、確実に天において場所が備えられている、そのことを約束してくださっていることを覚えて、神様感謝をいたします。イエス様が道であり真理であり命ですと言われました。そのイエス様に私たちは信頼して、こんなに神様から愛されているものとして、神様あなたに聞き従っていくことができますように、どうか導いてください。また新しい年度が始まりましたけれども、どうぞこの2017年度もどうぞ私たち一人一人を用いて、この地上においてイエス様の技を継続させてくださいますようにお願いをいたします。お委ねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。